バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もバイオセンサーの最新動向について深く掘り下げていきましょう。
はい、トロイさん、よろしくお願いします。今週も医療から環境まで幅広い分野でバイオセンサーの進化を感じさせるニュースがたくさん届いていますね。
そうですね。特に注目すべきは AI とウェアラブルデバイスがヘルスケアに与える影響、そして高感度ながん検出や環境モニタリング技術の進歩です。
興味深いですね。では今週の主なニュースをざっと見ていきましょうか。
はい。ナノワイヤーベースのバイオセンサーが高感度かつラベルフリーで疾患の早期発見に貢献する可能性が示されました。 MDPI バイオセンサーズの学術誌ではウェアラブル腎機能と甲状腺ホルモンバイオセンサーの最新研究が特集されています。使い捨て微小針センサーは間質液中のグルコースを高感度かつ選択的に検出する新しい方法を提供、範中のコルチゾールを非侵襲的に検出する電気化学センサーが開発され、ストレス管理への応用が期待されています。
がんの早期発見を目指し、電気化学、光学、ナノテクノロジーを融合したバイオセンサーの進歩もレビューされていますね。
その通りです。水中の重金属汚染を監視するための、簡便で信頼性の高いバイオセンサー技術が環境モニタリングに応用。3D プリント中空微小針を用いたワイヤレスグルコースセンサーがリアルタイムモニタリングに大きな可能性を提示しています。増幅ナノ材料を必要としない MIP 電気化学センサーが範中のコルチゾールを非侵襲的に検出する研究も進んでいます。ハンドヘルド型の全細胞バイオセンサーは水中の有毒な重金属を費用対効果高く視覚的に検出します。
ワシントン州立大学が間質液を利用した低侵襲ワイヤレス微小針グルコースセンサーを開発し、糖尿病管理を改善するというニュースもありました。
さらに、バイオセンサーによる LPA 検出が、卵巣がんの早期診断に 98% の感度と特異性を持つ可能性が示され、汗からコルチゾールとメラトニンを連続測定するウェアラブルセンサーが、睡眠の質の改善に貢献するといいます。AI がスマートセンサーの設計を強化し、水処理における重金属検出を最適化する研究も進んでいますね。
FDA が初の市販 OTC 連続血糖モニタリングシステムである DEXCOMSTELO の販売を承認したというのも大きなニュースです。
TOCT 診断の革新と抗菌薬耐性への対策が DX イノベーションサミットで議論され、電気化学バイオセンサーががんバイオマーカー検出におけるリキッドバイオプシーの迅速かつポータブルな測定を可能にするといいます。微小針と酵素バイオセンサー技術が無痛の薬物送達とリアルタイム疾患診断のための革新的なソリューションとして注目され、第9回バイオセンシング技術国際会議では新しいセンサー技術とバイオマーカー発見の最新進歩に焦点が当てられます。
POCT 診断のリーダーたちが集結する会議も開催され、ヘルスケア提供の最適化について議論されたんですね。
ええ、これらのニュースからバイオセンサー技術が診断の迅速化、個別化医療の推進、そして予防医療の実現に向けて着実に進化していることが見て取れます。特に非侵襲性、高感度、そして AI との融合がキーワードとなるでしょう。
なるほど。たくさんのニュースの中から今回は8つの重要記事を選んで深掘りしていくんですよね。では、詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、がんの早期診断に関するもので、唾液腺がんバイオマーカーの迅速検出を可能にするナノアセンブル化ペプチドバイオセンサーという研究ですね。トロイさん、これはどんな技術なんですか？
はい、スージーさん。これはオーストラリアの研究チームが開発した、非常に革新的なバイオセンサーです。唾液腺がんのバイオマーカーであるマトリリシンをわずか30秒という短時間で、しかも極めて低い検出限界で特定できるものです。
30秒ですか？それはすごいスピードですね。どういう仕組みで検出するんですか？
金ナノ粒子をコアにカーボン量子ドットをサテライトとして配置し、これらを特定のペプチドでつなぐ構造をしています。がんバイオマーカーのマトリリシンが存在すると、このペプチドが切断され蛍光シグナルが変化する原理を利用しているんですよ。
ナノテクノロジーが ガンと戦うための鍵になっているんですね。この技術は業界にとってどんな意味がありますか？
早期がん診断に革命をもたらす可能性を秘めています。特に POCT デバイスへの統合が実現すれば、臨床現場や在宅で迅速かつ非侵襲的な検査が可能になり、患者さんの利便性が大きく高まります。
将来的な見通しはどうですか？
ペプチド配列の変更で他のがん種や感染症など様々な疾患の早期検出、さらには迅速な薬剤スクリーニングにも応用できる汎用性の高さが期待されます。パーソナライズ医療の基盤技術となるでしょう。
それはまさに未来の医療ですね。続いてのニュースは何ですか？
次は POCT 診断の未来に関する会議の話題です。 AI と在宅検査が POCT 診断をどのように変革するかを議論したケンブリッジ会議の焦点という記事ですね。スージーさん、この会議で特に注目された点は何かありますか？
POCT 診断という言葉はよく聞きますが、具体的にどういう変革が議論されたのか気になります。 AI がどう関わってくるんでしょうか？
この会議ではAI 対応プラットフォームが診断精度、ワークフロー効率、臨床意思決定をいかに向上させるかに焦点を当てていました。 AI は複雑なデータパターンを認識し、迅速な診断結果を提供する能力を持つため、 POCT の信頼性とスピードを飛躍的に高めることができます。
なるほど、 AI が診断をより早く、より正確にするわけですね。在宅検査との組み合わせも強調されていましたか？
その通りです。病院の救急部門から薬局、モバイルユニット、そして家庭環境における POCT の展開戦略が深く掘り下げられました。マイクロ流体、糖温増幅、そしてクリスパーベースの検出といった技術的ブレイクスルーが、高感度な診断を患者さんにより身近なものにするでしょう。
患者さんの自宅で病院と同じレベルの診断ができるようになるというのは画期的なことですね。今後の医療の形にどう影響すると思いますか？
医療提供のパラダイムを根本的に変える可能性を秘めています。特に遠隔地や医療資源が限られた地域での医療格差を縮小し、慢性疾患の継続的なモニタリングや感染症の早期封じ込めにも貢献します。予防的かつ個別化されたヘルスケアシステムが実現すると期待されています。
AI と在宅検査の組み合わせが私たちの医療を大きく変えそうですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は？
続いては糖尿病管理における画期的な技術です。糖尿病性ケトアシドーシス早期検出のための微小針式ケトン体、血糖連続モニタリングセンサーという記事です。
ケトン体と血糖の両方を連続的にモニタリングするセンサーですか？これは糖尿病患者さんにとってとても大きな進歩になりそうですね。
まさにその通りです。米国国立糖尿病、消化器、腎臓病研究所 NIDDK の支援のもと開発されているこの微小針センサーは、皮膚に無痛で挿入可能な酵素機能化微小針を用いて、間質液中の BHB とグルコースレベルを同時にリアルタイムで連続モニタリングします。
無痛で、しかもリアルタイム、これまでの糖尿病管理とは大きく変わりそうですね。このセンサーの特に優れた点はどこでしょうか？
糖尿病性ケトアシドーシス DKA という重篤な合併症を早期に発見できる点です。従来の尿中ケトン体検査はリアルタイム性に欠け、血中測定は侵襲的でしたから、このセンサーは DKA の発症リスクを早期に特定し、迅速な介入を可能にします。
早期発見は治療の成功に直結しますからね。今後の糖尿病管理はどう変わっていくと予測されますか？
1型糖尿病患者さんを対象とした臨床試験を通じて精度と有効性が検証される予定で、これが成功すれば DKA の入院率低下や合併症リスク軽減に大きく貢献します。将来的には他の代謝性疾患や健康状態のモニタリングにも応用範囲が広がる可能性を秘めています。
素晴らしいですね。患者さんの生活の質が大きく向上することに期待したいです。次はどんなニュースですか？
糖尿病管理のニュースが続きます。デクスコム G75D が FDA 承認を取得しました。最長持続期間と高精度を実現した次世代 CGM システムという記事です。
デクスコム G7、 これは連続血糖モニタリングシステムですよね。 FDA 承認とは、安全性と有効性が国によって認められたということですか？
はい、その通りです。FDA 承認は、医療デバイスとして信頼性が非常に高いことを意味します。このDEXCOM G75Dは、18歳以上の糖尿病患者さん向けに開発され、市場で最長となる15日間持続し、かつ最も正確な CGM システムとして評価されています。
15日間も装着できるのは、患者さんにとってかなりの負担軽減になりますね。精度も高いと聞きましたが、どれくらいなんですか？
全体的なマード値が 8.0% と非常に高く、臨床的に優れた精度を示しています。マード値は CGM の精度を示す主要な指標で、8.0% という数値は極めて信頼性が高いことを意味します。
それは安心できますね。他にも便利な機能はありますか？
ええ。Apple Watch への接続機能も搭載されており、スマートフォンを取り出すことなく血糖値をリアルタイムで確認できます。防水性もあるので、シャワーや水泳、運動中も装着可能です。センサー交換時の12時間猶予期間も設けられており、利便性を追求した設計です。
装着期間の延長と精度の向上、さらに Apple Watch 連携は、まさに現代のライフスタイルに合わせた糖尿病管理の進化ですね。続いての注目記事をお願いします。
続いては、非侵襲的な健康モニタリングの未来を示唆するニュースです。ウェアラブル半バイオセンサーの技術と応用、2026年の展望という記事です。
汗から健康状態をモニタリングする技術ですか？スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスで汗を分析するイメージでしょうか？
その通りです。この技術は、汗の誘導・収集、マイクロ流体輸送、化学センシング、信号処理、無線通信という4つの主要な技術層を統合しています。特に、イオン洗濯電極や酵素ベースのアンペロメトリーセンサーを用いた電気化学検出が主流で、ナトリウム、カリウム、グルコース、乳酸、コルチゾール、pH など、多岐にわたるバイオマーカーを対象としています。
ストレスホルモンであるコルチゾールも検出できるというのは驚きです。カルテックが開発した電子皮膚というのも気になりますね。
カルテックが開発した電子皮膚は、コルチゾールや他の代謝産物の定量化と、心拍数や体温などの生理学的サインのモニタリングを統合したデバイスです。ストレス応答のリアルタイム評価に特化しており、ウェアラブル汗センサーがより複雑な生理学的状態の包括的な評価へと進化していることを象徴しています。
ストレスレベルまでリアルタイムで把握できると、健康管理がかなりパーソナライズされそうですね。今後の展望はどうですか？
健康管理、スポーツ医学、ストレスモニタリング、そして医療診断の各分野に革命をもたらす可能性を秘めています。疾患の早期発見と管理、運動パフォーマンスの最適化、精神的ストレスのリアルタイム評価などが可能になり、AI を活用したデータ解析の高度化が、さらなる発展を牽引するでしょう。
汗が私たちの健康を教えてくれる、スマートな未来がもうすぐそこまで来ているんですね。では、次の記事に移りましょうか。
次は、環境モニタリングの分野で非常に重要な技術です。リン酸チオ酸収縮 DNA 細胞による高感度重金属バイオセンサーという記事ですね。スージーさん、DNA 細胞とは何かご存知ですか？
DNA 細胞、DNA と酵素を合わせたような言葉でしょうか？金属を検出する技術なんですね。
その通りです。DNA 細胞は、特定の金属イオンの存在下で特定の DNA 配列を切断する触媒活性を持つ DNA 分子です。ウォータールー大学の研究者たちは、この DNA 細胞にリン酸チオ酸、TS 収縮を導入することで、カドミウム、水銀、鉛といった有害な重金属を極めて高感度で検出可能なプラットフォームを開発しました。
なるほど、DNA がセンサーになるんですね。どれくらいの感度で検出できるんですか？
鉛イオンは 0.1 ナノモル、カドミウムイオンは 4.8 ナノモル、水銀イオンは 2.0 ナノモルという低い検出限界を達成しています。これは、従来の多くのバイオセンサーを凌駕する感度で、環境基準をはるかに下回る微量な重金属も検出可能です。
環境汚染の早期発見に大きく貢献しそうですね。高価な分析装置がなくても使えるというのは、 途上国などでも役に立ちそうです。
まさにその通りで、費用対効果が高く、現場で迅速かつ簡便な重金属検出ソリューションを提供します。環境モニタリング、食品安全、そして公衆衛生の分野に大きな影響をもたらすでしょう。
高感度で簡便な重金属バイオセンサーは、持続可能な社会の実現に不可欠ですね。次はどんなニュースですか？
次に注目するのは、再びがんバイオマーカー検出に関する技術です。ナノエンジニアリング電気化学バイオセンサー、がんバイオマーカー検出の次世代技術という記事です。
がん検出の分野ではナノテクノロジーが鍵となりそうですね。ナノエンジニアリングされた電気化学バイオセンサーとは具体的にどんな技術なのでしょうか？
これは、ナノ材料を電極表面に導入することで、がんバイオマーカーの検出感度と特異性を大幅に向上させたセンサーです。DNA、RNA、タンパク質ベースの多様なバイオマーカーを組み込むことができ、リキッドバイオプシーなど非侵襲的な検査の精度を高めます。
つまり、ごく微量のがんの兆候も捉えられるということですね。リアルタイムでの分析も可能なんですか？
はい。バイオマーカーが認識要素に結合した際の電気信号の変化を瞬時に検出するため、リアルタイム分析が可能です。また、携帯性があり使いやすい設計なので、医療資源が不足している地域での迅速な臨床意思決定やアクセス可能ながんスクリーニングに適しています。
検査がより手軽になることで、がんの早期発見が進みそうですね。今後の展望はどうですか？
医療資源が不足している地域でのスクリーニングを可能にし、世界的な医療格差の是正に貢献します。リアルタイムモニタリング能力は、治療効果の評価や再発の監視にも有用で、個別化医療の進展を加速させるでしょう。
ナノエンジニアリング技術が、がん診断の未来を大きく変える可能性を秘めているんですね。いよいよ最後のニュースです。
最後に、デジタルヘルスケアの未来を包括的に示すニュースです。デジタルヘルスケアにおけるセンサーフュージョンと AI の融合、包括的健康モニタリングの未来という記事ですね。スージーさん、これはどんな内容でしたか？
センサーフュージョンと AI の融合、これはとても興味深いテーマです。複数のセンサーから得られた情報を AI で分析して、私たちの健康を丸ごとモニタリングするというイメージでしょうか？
まさにその通りです。ウェアラブル生理学的モニター、環境センサー、深度カメラ、感性計測ユニットなど、複数のセンシングモダリティを統合することで、人間の健康と疾患プロセスのより包括的な理解を可能にします。AI は、これらの膨大なデータから複雑なパターンを認識し、異常の早期検出、疾患の予測、治療効果の評価を支援します。
心電図や脈波だけでなく、姿勢や動き、さらには周囲の空気質まで、これはまさに、デジタルバイオマーカーの発見につながるんですね。
ええ、個々の信号だけでは得られない、より正確で包括的な生理学的状態の推定が可能になります。例えば、心拍数変動と活動量を組み合わせることで、心血管リスクをより正確に評価できるようになります。これにより、個別化医療や遠隔患者モニタリング、そして臨床意思決定支援に新たな可能性を開きます。
私たちの健康が、より詳細に、そしてリアルタイムで可視化されるようになるんですね。今後のヘルスケアはどのように変わっていくのでしょうか？
医療提供のあり方を根本的に変革し、個別化医療の推進、遠隔患者モニタリングの強化、そして臨床医の意思決定支援に貢献します。さらに、継続的なモニタリングを通じて、病気になる前に予防的な行動を促す、予防医療とウェルネスの促進にもつながるでしょう。
今日もたくさんの興味深いニュースをありがとうございました。トロイさん。
今週は、バイオセンサーテクノロジーが、AI やナノテクノロジーとの融合を通じて、診断の迅速化、非侵襲性の向上、そして個別化医療や予防医療の実現へと大きく進化していることが分かりました。
そうですね。がんの早期発見、糖尿病のスマートな管理、ストレスレベルのモニタリング、そして環境汚染対策まで、私たちの生活の質を根本から変える可能性を感じました。
今後も、これらの技術が臨床現場や私たちの日常生活にどのように浸透していくのか、継続して注目していきたいですね。
はい、 来週もまた最新のバイオセンサーテクノロジーの情報をお届けします。バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。